今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。まだちょっと鼻声でお聞き苦しいんですけども、昨日はちょっと朝ね、バタバタしていて収録ができませんでした。まあそんな自分も許容していくっていうのがこの前向きファインダーチャンネルなので、そういうところも受け止めていただければと思うんですが、今日はですね、お金のマインドチェンジ、なんて言えばいいかな、お金に対するマインドチェンジシフト、マインドシフトっていうのかな、そんな感じの話をしていきたいと思います。結論から言うと、やっぱり僕らがこう良質なものに対してお金をこうもっともっと支払っていかなくちゃいけないなーなんてこと、これは本当に自戒を込めてね思うわけですよね。でそれは何かっていうと、お金がともするとその血液みたいな風に例えられると思うんですけど、お金が血液だとして、この社会市場ってものが大きな、体というか何だろうね、だとした時に、じゃあお金という血液がの巡り今実際どうなんだろうっていうと、正直わかんないですよ。僕もその細かい部分とか、どこにどういうお金が集まっていて、どれぐらいのお金が日々こう動いているのかみたいなことは全然別になんか調査してるわけでもないし、わからないけど、イメージで言うとそんなにこの血液の循環ってなんかこうスムーズではないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。だともするとなんかどこかで全然流れ循環せずにどこかにこうずっと溜まってるみたいな血液で考えたらすごく良くないですよね。一部分にずっとその血が溜まってるみたいな、なんかだんだんそこをね、悪くなってきそうな気もするし、だからやっぱりある程度お金っていうのが巡っていく必要があるんだろうなと思うけど、格差社会みたいなところもあるし、でこの割と平和で、そうだね、割とこう安全な方なのかな、世界的に見たら。日本っていうのはもちろんその地域によっては、その安全が脅かされかけているっていうような部分ももしかしたらあるのかもしれないけど、少なくとも自分自身の今自分がこう生活している半径何キロよ数キロ数十キロ範囲っていうのかな、の中では平和に穏やかに過ごせてるなって思うしね。だけどやっぱその中では見えない格差みたいなものが多分あって、でそれはおそらくその収入、どれぐらいのねこう収入があるかみたいなところで、差が生まれていたりとかっていうのはあるのかもしれないなと思って。つまりだからお金というものが、もちろんそのみんな同じね、その量のお金を全員が持つっていうことは物理的にないんだろうし、それはもう昔からそうですよね。どうしたってその既得権益みたいなことも含めて、お金が集まるところには集まる、お金があるところにはあるんだけどないところに本当になくって、じゃあ本当に果たしてお金が必要と、されている場所にお金が集まってるのかっていうと、果たしてどうなんだろうかとかっていうことも含めていくと、なんだろうな、やっぱりまだまだそれは特に日本なんかはこのお金の巡り方っていうか、ともすると巡らせ方を僕ら日本人があんまりよく分かってないっていう可能性ありますよね。僕はなんかどの立場で言ってんだって言われちゃうかもしれないけど、僕は全然まだまだマネリテラシーっていうのが低いと思ってるから、日々勉強、それも込めて、恥を承知でこう荒削りの中でもお金について話したいなっていう時はこうやって話していくし、そういう立場というか、だから別に偉そうに何か言える立場ではないんだけど、例えばだから聞いてくださってる、皆さんはそうじゃないかもしれないけど、僕は本当にそうだね、割とこう大人になる、なるまでっていうか大人になってからも本当にそのお金はとりあえずもう貯めとくぐらいな感覚が当たり前だったんですよ、本当に。恥ずかしながらもう銀行に入れておくものみたいな、でそれは親からそうやって教わってたというか、だけどもうそういう時代は終わってるってことすらもなんかこう、知らずにっていうのかな、ただただとにかくじゃあ預金貯金しとこうみたいな感覚だったんですよ。だからそのいわゆるその資産運用みたいなことっていうのはもう全然自分には関係のない話、なんかそれこそそのちょっと賭けに近いみたいなね、だから自分のお金が減ってしまうこともある、そんなん怖いみたいな、そんなイメージもあったりとかしたから本当に乏しかったんですよね。今は違うくない、今はまだまだその別に乏しくないわけじゃないけど、資産運用なんていうのはいろんな、ものは、やったりとかするんですけど、そんな中で、改めてでもやっぱりまだまだその要はお金のその使い方ですよね、貯める、もちろん貯めるは貯めるで必要だと思うんだけど、あとはその要は、増やすですよね、資産運用増やすっていうこと、あとはその例えばさっきも言ったようにお金が本当に必要なところにお金が集まっていない、じゃあ寄付という形でそこにお金を流していこうっていう、その寄付もそうだよね。だから使う、貯める、増やす、そしてその寄付をするっていう、でこういうような選択肢っていうのが全然多分日本人の中に 広がってないんだろうしね。ともすると使うのと貯めるぐらいしか知りませんっていう人たちってまだまだ多いんじゃないかなと思うし、うんね、で親世代が例えばそういうふうにアップデート、マネーリテラシーのアップデートがされてなかったら当然その子供もまた同じような繰り返しですよね、うん、で特にそういうお金の教育みたいなものっていうのは全然日本では普及してないし、まあ、もちろんそういうのを普及させていこうとするね、まあ、あの人たちというのか、そういった動きっていうのはあるから、まあ、もちろんその未来はね、暗いですって話じゃないんだけど、でも現状まだまだお金に対しての、うん、そもそも知らないお金の使い方を知らないみたいなイメージがありますね。その稼ぎ方とかどうやってお金を得るかってことはもちろんみんな関心があるんだけど、どうやって使っていくか、どこに使っていくかっていうのは、うん、それ僕も含めて、うん、もっともっと考えていかなくちゃいけないんだろうななんてことを思っていて、うん、そうで、まあそのやっぱり良質なものにお金を払っていこうよっていう話としては、まあ、その金額の代償は別としてね、うん、まあ、これもまたこれもまた自分に向けても言ってるんですけど、結構こう無料なものに慣れすぎちゃってないかっていう話ですよね。で特にそういう、まあ、アプリ、まあ、スマホで使えるアプリケーションなんかも、まあ、基本もう無料で使えるものが多いからね、どうしてももう無料前提、えこれ何有料なのとか、あと課金しなくちゃいけないのっていう、なんかその要はお金を払わなきゃいけないのみたいな、だからむしろその払うことが例外であって払わないことがデフォルトぐらいに思ってません？わかんないけど僕は少なくともこの話をしつつもやっぱそのバイアスはやっぱあるかな。そう、無料で使えることが当たり前、うん、ですよね。まあ、ともするとこのスタンド FM だって無料で使えてるじゃんみたいな話ですよね、うん、あだけど、まあ、メンバーシップを僕はやってるので、そのメンバーシップの、収益の一部はスタンド FM にこう何ていうのかな、還元しているから、まあ一応まあ何だろう、スタンド FM 側に多少なりともね、まあお支払いしてるイメージは僕はあるんだけど、まあまあまあ、まあまあ、そういうフォローも入れつつ、うん、だからそう、何だっけ、つまり何を言いたいかっていうと、うん、無料で何かを得るっていうのは本来変な話なわけですよ。だってその何かを享受受け取るってことは、それがサービス、アプリケーション、まあ商品、作品、まあ何でもいいけど、受け取るってことはそれを作った側がそこにかけた時間的コスト、金銭的なコストが、まあある程度かかってるわけですよね、うん、わけじゃないですか。そうで、それを無料で受け取るっていうところにはやっぱちょっとある意味こう不釣り合いな部分があるはずですよね、うん、こちらがやっぱりなんかこう対価として何かを本来支払うべきというか、だけどそれを無料で使えてるっていうのはなんでっていうと、まあよく話で言うと、例えばテレビなんかそうですよね、うん、まあだ、まあ、最近はまあオールドメディアなんていうふうに言われていて、テレビ離れも進んでいるっていう話もあるし、まあ、実際僕もテレビを見ることっていうのは本当に少なくなりましたけど、娘なんかも基本的に YouTube とかね、もうだからダイレクトで自分のフォローしているもう人の番組を見に行くみたいな、まあ、そういう感じの時代になってきてるけど、まあちょっと話を戻すと、そのテレビなんかも、まあ、基本無料ですよね。うん、だけどなんでそれが成立するのっていうと、結局そこにはスポンサーがいて、でその本来はそのスポンサー、さまざまな会社っていうのがただただ広告だけ出してもみんな見てくれないから、だからテレビ番組があって制作して、そのテレビ番組と番組の間にその広告としての CM を流すっていう、でそういう話なんかも僕は本当に大人になってそういうお金について自分で意識的に勉強しようってなるまではそんなこと知りもしなかったし、もうただただ CM って邪魔なもの、もう、例えば録画してあったらもう CM はもうとにかくスキップするみたいな、まあ、そういうふうにしか捉えていなかったし、ともするとテレビ番組側もその司会者とかも含めてその CM をまあちょっとこう邪魔なものとしてね扱うようなこととかもあったから、当然そうこっちは思っちゃうわけだよね。 CM は邪魔なもの、広告が邪魔なもの、なんであるんだろうこんな邪魔なもの、 CM なんかなきゃいいのに。いやでも CM なかったらこの多分そのビジネスモデルって成立しないよ、僕らが無料でテレビを見るってことは成立しないよってことすらも僕は知らなかったし、自分の親は教えてくれなかったまあ知らなくても、うーん、別にそんな困らない時代だったのかもしれないけどね、親の世代は。ちょっとまた話があちゃこちゃいっちゃったんだけど、みたいなことも含めて、なんだろうな、無料に当たり前に無料に慣れすぎてしまっているっていう中で、ただね、なんかまあ、娘がよくそういうアプリなんかをね、いろいろこう探してくるんですよ。でこれ面白そうとか、これインストールしてとかっていうような感じで、時に何だろうな、大体のものってこうやっぱり広告がめっちゃ入ってきて、そもそも何こう体験としてなんかすごくスムーズじゃなくなるんですよね広告が多かったりとか、ともするとなんかちょっと変なと広告とか入ってくるの嫌だし、いやだったらもうむしろこう 最初にお金払って買い切りのアプリでも広告とか入りませんっていう風なアプリをとかの方が、まあ、親としてはちょっと安心な部分とかもあるしね。だからだったらもう買い切れるんだったらもうお金払って買っちゃいたいなと思う時もあるし、でもそうじゃないものもあるしね。だからたまにそういう、もうお金多少払ってもいいから広告のつかない状態のこれアプリだったらいいのになと思うことはあったりして、であと昨日も、娘が、まあ、ちょっと絵を描くね、なんかこう練習で面白そうって言ってアプリを見つけてきて、で最初それをまあ、やっててインストールして無料でねやってて、あこれ無料なんだとか思いながら、だけどすごい良質で、これ無料本当にとか思って、これ多分最初だけ無料で多分すぐにここからは課金とか有料になるんだろうなとかって思ってたら、まあ案の定あのここからはまあ月額もしくは、ね、あの年のねサブスクですよってなって、で最初僕もやっぱりやっぱお金かかるんだって一瞬思ったんだけど、いやでもちょっと待てよと思って、いやこれすごくいいアプリケーションだし、娘もすごくあの要は絵を描くためのこう、なんていうのかな、まあ役立つようなアプリケーションっていうのかな、ですごくあのそのアプリにこう教えてもらいながらこう書いていくだけなんだけど、すごく本当にあめちゃくちゃいい感じに書けてるじゃんとか思って、だったらまあお金を払ってもいいかなんてことを思って、で改めてそう昨日今日思ったんですけど、やっぱり良質なものにはちゃんとお金を払っていくっていう、なんかこのマインドっていうのかな、それが僕らもしかしたらそかれてしまっている、それは無料のものに慣れすぎちゃってるからっていう、だそこのなんかこう、まあ、マネーリテラシーというか分かんないけど、お金に対するその、マインドシフト、マインドチェンジっていうのをしていかなくちゃいけないなっていう。でもねそのお金を出していくためには当然ね自分たちもこうまあお金が入ってこなければ出せないから、だからそこがもっともっと、まあ、冒頭話したみたいにこう血液みたいにこう循環していく、だから本当に必要最低限でいいんだよっていうような、共通の認識にねもっともっと社会がなっていくといいななんてことを、ふと思ったという、そんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。